前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、8月も終わり9月も始まるという時期ですけども、皆さん夏休みの宿題はお済みでしょうか。私ども地方議員も1年間の活動をおさらいをして提出するというマニフェスト大賞、8月31日締め切りです。まだまだ間に合います。全国の優れた取り組み、地域の元気な取り組みにスポットを当てて、広く広めて、そしてみんなで競い合うようにしてですね、日本を元気にしていこうという、マニフェスト大賞でございますけども、今年も第14回を迎えました。去年に引き続き実行委員長をさせていただいていますが、議員や市町村長だけではなく市民の皆様、そして学校、企業も対象です。 NPO も対象です。どうぞマニフェスト大賞でクリックしていただいて、どしどしご応募ください。よろしくお願いいたします。ということで、8月後半、前半はですね、マニフェスト大賞に協力いただいていらっしゃいます東京のインフォーマートさんという、こちらもまた地域の資源ですね、スポットを当ててどんどん広めていこうというお話でございました。その中で泡盛の話が出ましたけども、今日はその泡盛の話中心に伺いたいと思います。本日のゲストです。沖縄県泡盛同好会理事の知念博さんです。知念さん、よろしくお願いします。
はい、最後数用中華のびら、耳出張という食べみそおり知念博シンディアビン、優しくお願いしゃべら。
久しくうにげやさびらって、私ね、なかなかね、上手に喋れないんですけども、はい、あの知念さん、今日はよろしくお願いします。今、はい、なんて言ったのかなって県外の人も聞いていますので、まあよろしくお願いしますということですかね。
はい、
はい。今日は沖縄の大切な文化泡盛ね、日本遺産さんでしたね、
はい、
にも登録をされたということで、泡盛の魅力について、そしてこれからの広がりについてお伺いしたいと思います。さて、知念さん、知念さんといえば、まあ、泡盛という感じも、まあ、私たちの周りでもよく知られたところなんですが、この沖縄県泡盛同好会、そしてもう一つ名刺を今日はいただいています。泡盛100年空巣元年、まあ、こちらの管理運営理事会の理事長もなさっているということなんですが。
そうですね、
はい、まずこの泡盛同好会について、またこのもう一つの空巣元年についても絡めてお話を伺いたいんですけども、どういった会でしょうか。
はい、そうですね、私と、まあ、最初に出会ってっていうか関わってきたのは、実は私は留大の頃、3年生の頃だったんですけど、はい、境町のウリズンっていう泡盛のお店、まあ、居酒屋がありまして、
はい、
まあ、そこにオープンして3年目の時でしたね。アルバイトとして、うん、入ったんですよ。まあ、それでもう卒業してもそのまま就職させてくれということで、はい、就職しまして、今日までこの泡盛との関わりを持っていったんですが、うん、そこの店主の土屋さんから、まあ、この泡盛同好会立ち上げた話だとか、また土屋さん自身が、その戦前は100年空巣、200年空巣が沖縄にあったけど、もう戦争で全部ダメになったんだと、それを復活したいということで、主催としてやってきた100年空巣元年という、まあ、一つの事業なんですけど、まあ、そこら辺、そういった経緯で関わってきております。
なるほど。1年さんがまず大学生の時にアルバイトで入って、その頃ということは1974年、まあ、復帰後のちょっと後ぐらい、
うん、1975年、ちょうど海洋博の時に7月21日がオープンで、はい、オープンの日に沖縄から出発してヨーロッパ3ヶ月ぐらい旅行行ったんですよ。で、まあ、大学休学してね、帰ってきて復学もせんといかんし、バイトもして授業料も稼がんといかんもんですから、その時にウリズンの2階で寝泊まりしながら大学卒業させてもらったっていうことになってます。
そうなんですね、すごい、はい、 学生生活を、
あの頃はまあ夕飯が食えて青森がタダで飲めるだろうとまあそういう軽い気持ちで勤めたバイトしてたんですけど、
で実際どうだったんでしょうか。
ああいや、あの先輩たちからいろんな、もう島崎についてまた沖縄の政治経済、もう酒飲んだらやっぱりいろんな案も出てくるし、いろんな言い分もありますからね、面白い先輩たくさんいましたし、そこら辺はいろんな話を聞かせていただきました。勉強させていただきました。
その当時の泡盛ってどうだったんでしょうか。今に比べて飲みにくかったって聞いてます、
そうですね、特にあの復帰の後ぐっと良くなってきたんですけど、まあ、それもやはりあの税務署のいわば官邸官たちが青森のその作り方についていろいろ指導していったりとか、でメーカーもまた努力をして、昔はやはりあの臭かったんですよね。夏場なんか汗かくと、もう汗から、本当に青森の匂いが充満出てきて、とても女の子には嫌われる飲み物でした。
そうなんですね、はい、今ではね、まあ、私とか、まあ、女性のね皆さん、まあ、若い人がちょっとあの全般的にお酒離れというところがあるようですけども、だいぶマイルドに、ねなりましたよね。
美味しくなりましたよ、本当に。
で、あの知念さん、この、泡盛同好会やそのクースガーネン、今定期的に活動されてるんですか。どういった活動をしてるん
ですか。そうですね、もう青森100、この同好会は、中村聖光さんって言いまして、はい、いわば青森新聞を最初に発行した方なんですが、それと平田さんっていういわば久米島新聞をされてた方等が集まって、はい、まあ、ウリズの土屋さんとかですね、青森を、まあ、品よく飲んでいこうと、はい、この先上部が疾病して飲んでもいかんからということで、でメーカーに対してはやっぱやはりあの品質の高いお酒を作ってくれという形で要求していくようにしようということで、発足したということを聞いております。まあ3年目ぐらいに泡盛のこの醸の選出とかね、そういうのも費用を作って、2、3回ぐらいは青森同好会が始めたっていうのも聞いております。
そうなんですね。
そうです。
今や有名な青森の女王、
はい、
あ、そうですか。ということで今会員は何名とかいうのを把握されてますか。
40周年4年前なんですけど、はい、機会に一般社団法人化したんですよ。それで社団法人化した時に、まあ、会員をやはりしっかりさせないといけないということで、はい、その時に募ったのは150名ほどの会員が一応登録はされてます。
やっぱりあれですか、もう今やこの、まあ、人数もね増えてきてるのかなと思うんですけども、やっぱ沖縄の方だけではなくて県外の方も増えてるんじゃないでしょうか。
まあ年に1回あるいは2回ほど、いわばその泡盛の飲み会パーティーみたいなことをして、それを泡盛同好会で、まあ、そこに2000円3000円の会費だったんですけど、参加する方はもう1回参加すれば全部会員だと、
はい、
まあ、そういう軽いような会だったんですけど。
なるほどですね。でどんどんまあ輪が広がってきているのかなと思うんですが、さて、泡盛の話なんですけども、まあ、あの今泡盛をまたどんどん、世界へ広めていこうというあの酒造組合さんの動きも、またあの私たち県民の動きもあるんですけども、どうもなかなかですね、こういったお話を先日伺いました。やっぱり県外でイベントなど打つじゃないですか。でそうすると皆さん、あのやはりもう泡盛も有名になってますから、立ち止まって、お試しになって、おいしいねと言って、帰っていく。でまたお土産に買って帰られる方々も増えてきたんですけども、日常的に飲んでいただきたい、まあ、ただそのハードルが高いようですが、この辺どうでしょうか。どうしたら。
そうですね、
いろんな人に、まあ、いろんなところで
先ほどから言ってるように、その泡盛の質もだいぶ良くなってできましたし、女性でも親しめるような、そういうあのお酒に、まあ、泡盛になってきてはいるんですけど、この13年ぐらいずっと低迷し、まあ、下降気味だと、 という形で大変厳しいという状況にありますし、実際メーカーにおいても、まあ家内工業みたいなところで 4,5 名ぐらいで、あるいは 2,3 名ぐらいでやってるっていうのも多くありますので、経営基盤としても脆弱でもありますし、まあそこら辺を組合さんはどうにか挽回せんといかんということでやってきてはいるんですけど、その打開策が見つからないまま今は来ているような状況にあるような感じがしますね。
今県内の酒造所というのはどれぐらいあって、銘柄はどれぐらいなんでしょうかね。
私もまだ飲んだ、全部は飲んだことないから分からんけどまあでも1000、2000は種類としてはあるっていうのを聞いておりますし、まあメーカーとしても 1,2 は占めたところもあるんですが、46ぐらいはあるって言いますので、
はい、これをどうにか県外の皆さんにもいろいろ楽しんでいただきたいという思いがあるわけなんですけれども、ここでじゃあ知念さんのおすすめの飲み方、こういう飲み方だったら県外の人も広く、まあ、日常的に飲んでいただけるんじゃないかなというのがあれば、
ああそうだね、私も若い時はストレートしか飲まなかったんですけど、まずカラカラにイチゴを入れて、そこに小さなおチョコを置いて、まあ、チェイサーの水をコップに置いておいて、自分はね、まあ、ストレートで飲んで、それを舐めるように口に入れて、それを、まあ、お水で流し込むような形で、飲んでいたんですけど、まあ、ストレートの方が味もよく分かりやすかったっていうのもありますし、濃い方が美味しかったっていうのもあるんですけど、しかしもう65にもなって、おじいにもなると、最近はちょっと甘いのを入れてもいいなと、あるいはシークワーサーを入れたりとか、あるいはコーヒーで割るとか、まあもちろんウッチンで割ると、これはもうナンバーワンの割り方だと思うんですが、まあしかしゴーヤーのエキスを入れてカクテル風にして飲むとか、まあそれも、ありじゃないかと、あるいはまた、他府県の例えば特産品とかそこら辺、また、まあ、簡単に言うと静岡であればその静岡のお茶で青森を割って飲むのも、またそれぞれの、地域での、そういう飲み方に対応できるのが青森だと思いますので、今後はそこら辺にやっぱり可能性としては高いところがあるんじゃないかと私は踏んではいるんですけど、
ですね、確かに私も静岡お邪魔させていただいたときに、居酒屋さんとかでは全てなんか緑茶割りなんですよね、を召し上がるということで、なるほど、可能性が広がりますね。そういえば今 の、年齢の話で思い出したんですけど、よく体のことを考えたときに泡盛を牛乳で割るとか、なんか最近見ませんけど、ね、ありましたよね、ミルクは。
個人的には家で飲んでる方多いと思います。よく聞きますよ。
柑橘類もすごく合いますし、あと、私の故郷、両親の故郷の池間島では、ミルク酒っていうのがあってですね、コンデンスミルクと泡盛と、水でね、攪拌するんですけど、これうまい具合に調合しないとですね、分離してしまうので、これ絶妙な、混ぜ方があるんですが、これがやばいんです。やばい。
ミルク酒というからミルク様と一緒に飲むかなと思ってい
やいや、違うか、やばいぐらいね、美味しいんですよ。
はい、いいよね。
というじゃあ、なるほど、泡盛 with 何々って言いますか、泡盛となんとかを掛け合わせるっていうことで、さまざまな地域で日常的に飲まれる可能性も広がるわけですね。
沖縄だと例えば異食同源っていう考え方もあるし、また漢方薬に近いようなのも多いですから、そこら辺と組み合わせていくことによって、いわば中国とか、あるいはまた大和の方に健康にいい、薬みたいな形でね、考えてもらうっていうのも一つの、可能性があるんじゃないかと思いますね。
ですね。また主にヨーロッパやこのアメリカあたりではスピリッツの種類、一種として、いうことで楽しんでいただけるのかなというのもあるんですけども、チョコレート、私もなんかね、バレンタインデーの時に、ちょっと買ったりするんですけども、最近泡盛ボンボンとかありますが、意外と泡盛とチョコレートって合うんですね。ね、だからそういったたしなみ方といいますかね、楽しみ方も、チョコレートの種類と泡盛、このチョコレートだったらこの泡盛っていうようなものもね、できるんじゃないでしょうか。おしゃれな形で、
うちの同じ理事仲間のテリアさんっていう方からチョコレート、手作りのチョコなんですけど、それ青森用に彼女が作ってあるんですよ。
すごい。
よく合うなと思いましたよって、びっくりしたことあります。
ちょっと雰囲気が違う感じでね、なんかこういったスイーツと泡盛っていうのも言えなく、でも泡盛カステラとかもありますもんね。意外とね、知念さん好みじゃないかもしれないけど。
まあ食べたことはないけど。
いや、なんか、いろいろとちょっと違った角度から見ると、いろいろな考え方があるかな、味わい方があるかなと思ったんですけど、皆さんはどういった泡盛の、召し上がり方、おすすめでしょうか。さて、どんどんね、泡盛も広がっていったらいいなという中でですね、ちょっと議会の話、をしましょう。泡盛で乾杯条例、まあ、ご通称でもありますが、というのが、那覇市議会でも以前からね、取り沙汰されてきましたが、この度、7月にですね、与那原町で、制定されました。与那原町琉球泡盛で乾杯を推進する条例ということで、お手元にいただいています。もちろん初ですよね。全国でも初ということで、条例5つぐらい前文とですね5条ぐらいの条文で、まあ、最後に配慮として、これは個人の思考及び意思を尊重するというようなことが書かれているので、ビールで乾杯したところで条例違反でどうのこうのということはないということなんですけども、これね、知念さん、那覇市議会でも陳情も採択されて議論されたんですけど、ちょっと期限切れになってしまったという経緯がありましたね。ちょっとこれ解説をしますと、ラジオ向けにね、泡盛の文化を継承するということは非常にいいことなんだけども、だから乾杯だけが先走っちゃいけませんよという議論が確か一つあったのと、加えて、沖縄ってまだ飲酒運転に、絡む事故が、多い、全国的に見て多い中で、いかがなものかという声もありました。でも、方法としては、この推進する条例と、飲酒運転撲滅宣言という一緒に出したらどうか。また、県外では、その条例の中に撲滅条項を入れているところもあるんですが、個人的には別がいいと思うんですけども、そういった様々な議論がありましたよね。今回の、じゃあ、与那原の条例制定、いかがでしょうか。
そうですね。やはり青森っていう、一つの蒸留酒、それを日本で最初に作ったのは琉球王朝の、首里の傘下でそれが製造が始まったっていうのが、起源ですので、日本にとって大事な蒸留酒の文化の、発祥ですから、そこら辺我々うちなんちゅうがですね、そういうことに対してやはり誇りを持ってこの泡盛っていうのは考えていかなければいけないだろうと、最近日本遺産として泡盛、また琉球の芸能料理、そこら辺が認められていったわけですから、ゆくゆくは世界遺産にもなっていってほしいと思いますし、そういった意味ではその乾杯条例というのは乾杯して酒気運転しなさいという話ではないですから、やはりせめて乾杯もしする機会がありましたら泡盛で乾杯してくださいと、ビールで喉を潤しても乾杯というのは青森でとか、あるいは青森で乾杯した後はどうぞビールもいろいろ飲んでください、ウイスキーも飲んでくださいですけど、でもやはり誇りを持ってね乾杯する、青森に対してやはり我々うちなんちは敬意を、表していかなければならないだろうと思います。
そうですね、おっしゃる通りで、議会の中でこう議会提案が多いんですよね、全額的に見るとね。というのが条文も多い条例じゃないので、議会が条例を作る練習にもなるんじゃないかというような意味合いもあるんですけども、与那原は町の方から出されたということなんですが、確かに一番最初日本で乾杯条例作ったのは京都市ですよね。で、京都市にもお邪魔した時にアドバイス受けたのが、やっぱり琉球泡盛というのは沖縄の 優れた文化なので、これは条例の中で頭に出していく必要があるんじゃないかというアドバイスをいただきました。また金沢市などではお酒だけではなくて、地の野菜や器なども、活用を推奨しようということで、そういった食文化全体を推奨する、地のものをですね、する条例という作り方もあります。様々な作り方がありますから、この文化を継承するという意味では、また那覇市議会でも、議論がね、またね、起こってきてるんですよ。可能性あるんじゃないでしょうかね。
近いうちに県の方でも、議論されると思いますし、県が先になるのかなと思いはするけど、県ができれば各市町村も取り組みやすいっていう、背景も出来上がってくるわけですけど、やはり青森発祥のうち那覇でね、まず最初にやっぱり取り組んでいただきたいなというのは希望でありますね。
ですね。全県挙げてね、那覇市も頑張っていけたらいいなと思います。さて最後に一年さん、青森の今後についてなんですけども、皆様へのメッセージも込めて一言いただけますか。
はい、戦前100年200年の古酒が沖縄にはあったって言われております。しかし戦争でこの100年200年ものの空酒も、なくなってしまいました。廃人に帰してしまいましたけれども、しかし今5、60年酒はもう出来上が、個人では持っておりますので、将来的には100年200年と、そういった空酒が代々引き継がれて世界の、名酒として、あるいはまた幻のこの100年200年の空酒として、空酒アイランドっていう島が出来上がってくることを望みたいですね。
空酒アイランド、いいですね。ぜひですね、この私どものこの琉球青森、ちゃんとしっかりと文化をね、楽しみながら継承していけたらいいなと思います。ありがとうございます。8月後半のゲストは沖縄県泡盛同好会理事の知念博さんにお話を伺いました。知念さん、ありがとうございました。
一平二平デビタン。